こんにちは。人生戦略研究室リーダーの翔太です。今回は前回の内容からさらに具体に入っていって、内欲の言語化というテーマで話していこうと思います。前回のおさらいから簡単に始められればと思いますが、前回は、まあそもそも最初起点として、魅力的で豊かで、そして何より幸せな人生っていうのを各々が描いていくために、そもそも幸せとは何かという概念から喋ってきました。繰り返すと、幸せっていうのは自分の内欲を満たしている状態でした。世間一般的に捉えられている幸せの定義とか、社会からの評価、成果といった外側の基準ではなくて、あなた自分自身の内側から湧き出るガチの本音の欲求っすね。が日常の中で満たされてるかどうか。っていうのが本当の幸せを形作る条件であって、これが人生設計の土台になるっていう話をしてきました。じゃあ、この内欲とは何ぞやと。まあ、簡単に前回は内欲ともう一個の対となる外欲って話ですね。これを含めて欲求の全体像っていう形で話して、概念的に簡単に説明はしてきて、それぞれの欲求がどう生まれて、どう形成されるのか、みたいなところも簡単に話してきましたと。ここも簡単に整理すると、内欲っていうのは世間一般の社会規範とか道徳みたいな基準とは無関係の、その人本人が本心から持ってる真なる欲求のことですね。で、一方で外欲っていうのはまさに社会からの期待をベースにした外発的な欲求。つまり社会性とか、こうあるべきだみたいな社会的規範が意識的もしくはもう無意識レベルで組み込まれてしまってる欲望ってことでしたね。で、前回の内容では、この外欲側、外欲にまみれた人生設計を行ってしまうと、幸せな人生は描けないですよ、と。そのリスクについても簡単に説明して、人生は、この内欲ベースで描いていく必要がある。っていうのが、前回の結論でしたね。では、これらを踏まえて、どうすれば自分の内欲を見つけられるのか。この1の2では、いよいよですね、この自分の内欲っていうのを言語化していくことを目指していきます。前回1の1の最後で提示してたワーク、まあ、質問リストですよね。すでにまあ、ある程度、あの質問リストを使っていただいた方は、あなた自身、自分自身が、これまで何に惹かれてきてたかとか、何を嫌やなと思ってたか、みたいなのは、簡単に振り返って、自分なりの情報を洗い出してくれたかもしれません。この章では、質問リストで答えてもらった内容も材料として使ってもらいながら、あなたの中にある内欲のかけらっていうのを言語化していければと思います。じゃあ本編入っていくんですけど、では、改めて、内欲とは何か。1の1の内容の反復になりますけど、内欲の特徴の中で、行動それ自体が目的っていう点は話したと思います。つまり、その行動した結果に目的の主眼があるんではなくて、ただもうその行動をしてるだけで楽しいとか、充実感がある。っていう行動側に報酬のスポットが当たってるっていう状態が内欲ベースで動けてるってことでしたね。例えば、好きな趣味に没頭してる時とか、時間を忘れてめちゃくちゃそのタスクに集中してる時とか、もう気づいたら自然にやりたくなってしまう行動とか考え方とかですよね。これらは行動自体が報酬になってる状態と言えると思います。で、さらに解像度を上げてみると、その内欲ベースでやってる行動って、単にそれをしてるかどうかだけで判断されるんじゃなくて、その行動をどうやってるかみたいなところにも強く関連してるはずです。例えば、同じ料理や作品など何かしらの有形のものを作るっていう行動に本当に没入できて幸せを感じる人の中でも、その料理や作品を効率よく手早くどんだけ短い時間で作れるかっていう創意工夫をするところに喜びを感じる人もいれば、シンプルにその作品料理のクオリティみたいな細部にまでこだわって時間かけてでも丁寧に作ることに本気になれる人もいると思います。あるいは、その作品とかを通してどういう気持ちになって欲しいかみたいなところに意味を見出す人もいると思います。ここまでの話から内欲っていうのはどういう行動をしてるのかっていうその行動、動詞が何なのかっていう話と、どういうふうにその動詞に取り組むのか、向き合うのかっていう価値観ベースの2つの側面から言語化できるなっていうのが見えてくると思います。より具体的に言うと、何してる時が楽しいか、どんな行動したいかっていう動詞的な話と、その行動をする時にどんな姿勢とか美学があるのか、何を大事にしてるのかっていう側面のこの2つってことですね。で、これらをそれぞれ、want to と importance to と呼びます。ただ、importance to は余談ですけど、僕がこのコンテンツを作るに際して、作った造語ではあるので、で、英語そんなに詳しくないので、文法的に間違ってても知りません。この人生戦略研究室の、かつこの概念書の中では、これをインポータンス2っていう単語とします。ってことですね。つまり、内欲っていうのは、この自分の want to とインポータンス2を言語化することで見えてくるってことですね。 じゃあ、この内欲を紐解いて言語化していくために、この二つですね、詳しく見ていければと思います。ただちょっと前段として、それぞれの説明に入る前に、最初にこの二つ、改めてどういう定義なのか、みたいなのを共有しておきます。じゃあ、それぞれ、まあ、テキスト版に書いてるところを見てもらえればと思うんですけど、want to っていうのは、成果が出てる、出てないに関わらず、行為そのものが楽しいと思う動詞ですね。これができてる、体現できてる自分が好き。そういう時の自分は幸せを感じてるみたいなところであったりとか、もうついやってしまうことを無意識にやってしまってる行為ですね。これ日常生活でも仕事の側面でもそうですけど、自分以外の他者から怒られたりとか、あるいは他己評価的な感じであなたってよくこういうふうに考えるよねとか、こういうことをするの得意だよねって言われても当たり前だと思ってる行為、怒られてもやめられない行為みたいなのもボントゥーに入ってきます。もう無意識にもう行動したくてやっちゃってるんで。で、importance to っていうのは、この want to を行う際に無意識に重要視していることです。損ないたくない信念とか美学ですね。例えばさっきの料理の例で言ったら、その料理を作るときにめちゃくちゃスパイスとか気にして、最強の組み合わせを考えたいっていうか、一番うまいカレーを作りたいみたいな人が、いやもうめんどくさいから、レトルト作ってとか言われたら、多分もうそれって、その人がやりたい料理の作り方じゃないんで、そんなに楽しくないと思います。この同じ料理をするにしても、どこを大事にしたいのか、みたいな部分がインポータンスというです。言い換えると、want to を実行してるとき、want to の行動をやってる時の着手の仕方とかアプローチのニュアンスですね。で、考え方の指標としては、これを破るくらいなら、want to 自体をやりたくなくなってしまう。みたいなものです。それこそさっきの料理の例で、もう味なんかどうでもいいからって言われたら、一気にも作るモチベーション削がれるみたいな感じですね。っていうのが、改めて最初に伝えておくべき、まあ、この want to と importance to の定義になります。あとはもう分かりやすさのため、ちょっとなかなかまだイメージしづらいと思うんで、僕の want to と importance to、僕の内欲の一部をですね、例として挙げておきます。僕の場合の want to は、create とか experiment、実験するってやつですね。これが僕の want to の一部です。一番強い want to です。それぞれちょっと簡単に喋ると、create っていうのは自分の知識やノウハウを自分が納得できるレベルまで考え抜いて体系化するのがもう僕は楽しくてしょうがないですね。とか、それに付随して、その体系化した知識とかノウハウっていうのを他者にもう適用できるかとか、その理論は社会とか世界に通じるのか、そして何より自分のより良い生活のために通用するのかっていうのを試してみるっていうのがすごい楽しいですね。余談ですけど、だから僕はこういうコンテンツを機器として作れるんですよね。それこそ僕はこの内欲とか、人がどうやったらワクワクして本気で物事に取り組めるのか、じゃあ人によってその取り組める対象が違うのはなんでなのか、みたいな、その知識の体系っていうのを自分の中で納得できるレベルまで考えたいんですよね。で、それをこうやってコンテンツ化して、多くの人に当てはまるのか、そして何よりこのロジックって合ってるのか、みたいなのを試すっていうのはめっちゃ楽しいんですよね。ただ、これを楽しく内欲ベースでこの行動をする中で、やっぱ大事にしたい美学のラベル、importance to があるわけで、それが、まあ下にある、excited、ワクワクするかですね。他者にワクワクとか面白いなどの感情が与えられるかどうか、とか、ユニバーサリティ、普遍性があるか。あとはユニークネス、独自性があるかとかが結構僕の中では大事にしたいインポータンスというで、例えばこういうコンテンツって面白くないものは作りたくないですよね。学校の教科書みたいな、理解したから何みたいな、価値がパッとわからない、僕が主観的に感じられなかったらやっぱあんまり作る気が起こらなかったりとかするわけですね。次に普遍性っていうのは、まあ、どんな時代でも変わらないかどうかっていうのは結構僕の中では大事で、それこそ人の考え方とか動機みたいな話ってずっと変わらないじゃないですか。人によってもちろん形は違えど、どうやって行動の動機とかって生まれるのかっていうのは、根本的には全員同じ脳を仕組みとして使ってるので、普遍的だなと思うので、こういうトピックは僕はすごく興味があって、言語化しようと思えるんですよね。あとはユニークネス、独自性あるかですね。これは、自分の創意工夫っていうのが入ってないと気が済まないってことなんですけど、丸パクリは嫌なんですよね。僕がこれをやる理由とか、僕だからできる言語化の整理。それが大学院のメンバーだからこそ理解のしやすい伝え方とか、そういう形で最適な言語化っていうのを自分の力で、自分のエッセンスを入れて作り上げたい。っていうのもすごく欲求として強いですね。他にもいろいろ want to importance という別でもあるんですけど、一旦抜粋で。これが僕の内欲の一部です。 またさっきのウォンというの繰り返しになりますけど、だから僕はこういう人がどういう行動をするのかとか欲求ってどっから湧いてくるのかとかをコンテンツとしてまとめるのが機器としてできるわけですよね。まあこれ参考になれば、また要所要所で見てもらえればと思います。じゃあこの定義踏まえて、それぞれの説明をしていこうと思います。まず、行動ベースの内欲、ウォントゥーですね。これはさっきの繰り返しになりますけど、頭で考える前に体が勝手に動いてしまうような動詞の形をした欲求です。だから僕のさっきの内欲の例みたいに、動詞の形で出てくるものになります。テキスト版の例に書いてるような、行動自体に重きを置いてるような体験を思い出してもらえると、そこにウォントゥーの原型はあるはずです。もうここには達成報酬とか評価、一般的な意味付けみたいなものもなく、ただやりたいからやってるってことですね。もう他者に説明するのは正直難しい。やりたいからやってるんですよねっていう以上の説明はむずいっていうものが、まさにあなたの内欲起点の純粋な動機であって、行動のエンジンの中核を成してます。これがボントゥーです。次が美学価値観ベースの内欲、インポータンス2ですね。ボントゥーが何をしたいかを示すものだとしたら、インポータンス2はそれをどう行いたいか、どうアプローチしたいかっていうのを示すものになります。まあ、つまり自分にとってのこだわりとか、なんかあんまり人に説明するの難しい自分なりの大事にしたいニュアンスみたいなのがこれです。例えばですけど、僕の例も一部混じってますが、独自性がないと気が済まない。誰かと全く同じものを作るのはもう本当に面白くないから、絶対に自分が手掛けるものは自分のエッセンスが入っているべきだ。みたいなニュアンスだったり。雑に仕上げるくらいならやらない。時間をかけてでも細部まで気配って最高の作品を作りたい。みたいなニュアンス。これ結構納期ギリギリまで資料を作ってる人とか多いかもしれないですね。とか、自分が手掛ける作品とかものっていうのは、もう他者を魅了できることが絶対条件。何にも社会に影響を及ぼせないものっていうのは作る意味がない。みたいな人もニュアンスとして持ってる人もいると思います。ただ、ここまでの例を踏まえると、このインポータンスの表現には、ある種のこうあるべきとか、こうなければならないみたいなニュアンスが含まれてるんじゃないかと思う人もいると思います。社会的なべき論じゃないこれ、みたいな。これこそ外発性じゃないみたいなニュアンスを受ける人もいるかもしれません。ここで見極めるべきなのは、そのあるべきだという動機、そういう思いがどこから来てるのか、どこから発生しているのかっていう視点です。ここで動機っていう話が出てきて概念がまた増えるんですけど、ちょっとゆっくり話すんでついてきてもらえればと思います。では今、動機という単語が出てきましたが、今まで話してきた欲求、内欲外欲みたいな欲求と、この動機っていうのは切っても切り離せない関係性になるので、ちょっとこの動機について、ここで話していければと思います。さっきのウォントゥーも引っかかってくるところですけど、人間の行動には必ず理由があります。なぜこれをやるのかってことですね。この問いに対する答えが、その行動の動機です。ここで欲求と動機の関係っていうのを説明していこうと思います。まず欲求っていうのは、行動のエネルギー源ですと。原動力となる根本的な願望。動機っていうのが欲求というエネルギー源に意味付けとか方向性のようなニュアンスが与えられたもの。もっとわかりやすく言うと、欲求っていうのは何かをしたいって思う最初のエネルギー、その発火点であって、動機っていうのはそのエネルギーが具体的な行動として現れる時の理由付けとか、そういうニュアンスになります。ではここでテキスト版に入ってる図をちょっと見ながら聞いていただければと思うんですけど、その図の通り、人間っていうのは欲求から動機が生まれ、その動機によって行動するっていう流れです。それぞれ順番に簡単に説明していくと、点となる欲求に今まで話してきた内欲と外欲っていう2つの概念があります。この欲求によって動機っていうのがそれぞれ発生していくんですが、このうち内欲を源泉とする動機っていうのが、ここまでで説明してきた Want to と Importance to です。で、一方で外欲源泉の動機っていうのも2つ存在して、それぞれ Ought to、 社会的にこうすべきっていう規範から生まれる動機と、have to、 義務感や恐れからやらないといけないなぁと感じている動機。この2つが発生します。で、この4種類の動機によって行動っていうのがグラデーションでニュアンスが決まってくるってことですね。図に書いてる内容のしたい、すべきだ、しなければならないっていうこのグラデーションですね。で、ここで見てほしいのは、インポータンス2は内欲に分類されてるんですよね。同じ行動のニュアンスはすべきなんですけど、それが他者とか一般 般的な概念から根拠としてそう言われているのだったら外欲、つまりオートトゥ。一方で、自分にとって守りたい信念だからっていう自分の美学的なところが起点なら内欲ベース、インポータンス2ってことになるんですよね。なので、このインポータンス2っていうのが、すべきだっていうニュアンスでべき論なんじゃないかと思われる方もいたと思うんですけど、このべきだっていうのの源泉は自分の内欲からなので問題ないってことですね。では、この理解をもとに、あなた自身の中にどんな内欲、すなわち、ウォントゥーとインポータンス2が眠ってるんでしょうか？で、ちょっとややこしかったと思うんで、改めてここまでの内容を整理すると、まず人間には内欲と外欲っていう二つの欲求の源泉があります。それぞれによって、want to, importance to, ought to, have to と。この四つの動機のニュアンスが生まれるわけですね。これによって、したいとかすべきだとかしなければならないっていう、皆さんが日々行動してる時に思ってる行動に対する感じ方のグラデーションっていうのが発生すると。そういうことですね。で、ここで重要なのは、この内欲ベース、すなわち want to, importance to で行動できるもの、行動できるニュアンス、アプローチっていうのは何なのっていうのを決定することが自分の内欲の言語化に寄与するっていうことですね。ここまでの理解をもとに、皆さんの内欲、すなわち want to, importance to を言語化するための実践的なワークに入っていこうと思います。この内欲を見つけるワーク入る前にちょっと注意事項なんですけど、この自分の内欲、まあ want to と importance to の言語化、これを言語化するのは容易なことではありません。なぜなら、やっぱ自分にとってもう当たり前でしょうって思ってるようなこととか行動とか自分の考え方みたいなところを改めて自分の得意な性質とか自分だけが思ってるものと客観視し直すってのはもう非常に難しいんですよね。これは僕らが空気とか、まあ魚だったら水の存在ですよね。をわざわざ意識してないのと同じで、やっぱ自分にとっての当たり前ってそれがどれだけ希少であっても意識の対象になりづらいんですよ。論理的思考力が高い人が、いや、これぐらいの考え方普通にするでしょうとか、なんか主張するとき絶対根拠をちゃんと付随して喋れる人って意外と多くないんですけど、それを当たり前に考えられる人はわざわざそこに対して意識的に捉えたこともなかったりとか、そういう当たり前、つまり無意識に格納されてる自分の価値観、考え方にアクセスしないといけないので、やっぱり非常に難しいことになります。あと加えて、これが自分の内欲だっていうふうに思っても、実はそれが意識的にとか恣意的にちょっとよく見せようとか、これだったら自分かっこいいんじゃないかみたいな、本来の自分の実際の内欲とは若干違うものに整形してたりとか、あとはもうこれめっちゃそうじゃん、俺、正解だわ、これ。で、早い段階で満足してしまって、浅い言語化で留まってしまうみたいなケースも結構あります。なんで、ここではそうならないように、内欲をちゃんと言語化する、無意識に格納された内欲をちゃんと言語化するためのワークの取り組み方と、ちゃんと本当の内欲に到達するためのアプローチ、これらについて具体的に説明していこうと思います。まず一つ目ですね。内欲を言語化するためのワークの取り組み方。まず基本になるのは、前回でお伝えした質問リストに答えていくことです。没頭できたこと、とか時間を忘れてやった経験みたいなことをいろいろ書いてたと思うんですけど、そのリストをきっかけに思い出した経験とか活動っていうのが皆さんの内欲を知る時の手がかりになります。なので、もし質問リストの回答が手元にドキュメントである方は、ちょっとそれ引っ張り出して聞いてもらえるといいんですけど、ただ注意するべきことがあって、単に何が好きか、何をしてる時に時間を忘れたかっていう経験だけ上げて終わるのでは足りないんですよね。例えば、ハマった経験、没頭した経験のところで、ゲームにハマってるっていうふうに答えた人がいるとしましょう。でも、同じゲーム好きでも、人によって何に価値を置いてるかって全然違いますよね。大事なのは、ゲームにハマったっていう活動の何があなたを引きつけてるのか、そこを深掘りしていくプロセスが非常に大事です。例えば、同じゲーム好きでも、そもそもゲームのカテゴリーで、ポケモンみたいな RPG 系のゲームが好きな人もいれば、動物の森みたいなスローライフっていうんですかね、っていうカテゴリーのゲームが好きな人もいると思います。この2つだけでも同じゲーム好きでも絶対考え方違いますよね。とか、もっとさらに深掘ると、そのゲームのカテゴリー RPG とかスローライフっていうカテゴリーの中でも何してる時が好きなのかとか、プレイスタイルってどういう風にやってるのかっていうことでもさらに深掘れますよね。例えば僕のゲームの嗜好性ちょっと話すと RPG の方が好きで、その RPG のゲームの中で最強のキャラとか、そのキャラが出せる最強の火力とかコンボ、あとはそのキャラにどういうスキルの組み合わせしたらそのキャラは最強のパフォーマンスを出せるんだっていうのを考えるのが好きなんですよね。で、実際にそのスキルを取ってきて、まあ、机上論上強くなりそうなそのキャラを使ってみて、プレイしてみて、ほんまにその火力とか、その戦闘が実現できるのか、みたいなのを検証するのがめちゃくちゃ好きやったんですよね。 これまさに先本っていうの例で僕のやつ挙げたクリエイトとエクスペリメント実験するですよね。自分の最強のキャラっていうのを理論的に組み上げてみて、それを実際に検証してみるというのは僕はめちゃくちゃ好きなんで、そこがゲームのプレイスタイルでもめちゃくちゃ現れてるなって感じなんですよ。一方で僕はタイムアタックとか、それこそポケモンやったらポケモンセンター禁止とか進化禁止みたいな制限をつける縛りプレイはマジで好きじゃないんですよ。なんで最強のパフォーマンスを出せない中で戦わないといけないのとか思っちゃうんですよね。ゲームの中での最強になるために最強のコンボを考えたいみたいなのが僕の思考性で、今回のコンテンツでもそれは現れてて、幸せな人間とか幸せな人生の設計を行うための考え方、その人が最高のパフォーマンスを出すための内欲の言語化をしたいっていう目的の中で、どういうコンテンツがいいのかっていうのを今死ぬ気で考えて、こうやってコンテンツを作ってるって感じなんですよね。ここは一貫してこの Want to の内容が投影されてる行為をずっとやってるなっていう感覚が僕の中ではあります。で、これゲームだけじゃなくて別の例でも考えれるんですけど、それこそ YouTube を見るにしても、どんなジャンル選ぶんですか？ピボットとかみたいな情報系を発信してるビジネスのためになる系をめっちゃ見てるのか、それともいわゆる YouTuber のエンタメ系見てるのか、それとも、なんか検証してみたとか、そういうビジネスとはまた違う、いろんな知識が得られる実験してる系を見てるのか、とかだけでも違うわけですよ。あとは別の切り口で、一人の YouTuber を端押ししてるのか、それとも複数人の YouTuber がコラボしてるのが好きなのか、とか、その YouTuber 同士の掛け合いとか見るときに嬉しいな、とか面白いなって感じるのか、とかですよね。そういう切り口で YouTube も分析できますよね。あとは、漫画とかアニメが好きっていうのも、どんなキャラに惹かれるのか、まあ主人公が好きなのか、それともなんか脇役のこういうキャラが好きなのか、あるいはなんか敵キャラに感情移入しちゃうのかみたいなのも結構傾向分かれると思うんですよね。あとは、なんかストーリーめっちゃ重視したいのか、それともキャラの見た目とか世界観とかどこに重きを置いてるのか、みたいな同じ漫画アニメ好きでもこんだけ分けれますよね。こうやって表面的な何が好きっていうのをさらになんでそれが好きなのか、どこにエネルギー割けるのか、みたいな部分に動機が隠れてます。で、さっき言ってたように、その動機の部分にあなたの want to とか importance to っていうのが潜んでるってわけですよね。こういう実際にやってた経験の中のなぜそれをやったのかっていう動機に目を向けることであなたの固有の内欲のパターンっていうのが見えてくるはずです。ただちょっと注意点もあって、いくつかの行動、例えばさっきの YouTube を見るっていう行為の中でも、その情報収集っていう人間の本能的な欲求で行動してるだけの人も一定いると思います。例えばもう YouTube ショートただ流れてくるやつをダラダラ見てるだけみたいな。見たいものを選択的に選んでる感覚なかったりとか、もう TikTok とかも流れ情報をただただ見てるだけみたいな。情報を得るとドーパミンが出るっていうのはオンラインコースの内容でも話されてたと思うんですけど、それだけが理由で見てるっていう可能性もあるんで、そのドーパミンの出方って本能的なドーパミンの摂取の仕方なんで、今回で言うあなた固有の内欲っていうのは見えてこないので、そういう行動はそこまで分析する価値はないかなっていう感じです。ここだけ注意して、もしあなたが普通はやらないような見方とかしてるかもなと思うものに対して、思う行動に対して自分の動機っていうのを思いを馳せて、もう一回深掘り直してみてください。ということで、内欲を言語化するためのワークの取り組み方っていう形で、今、どういうふうに質問とかを捉えて自分を分析していくのかっていうのを説明したわけですけど、ここまで踏まえてもやっぱりむずいんですよね。自分自身の内欲をフラットな目線から言語化するのって。自分にとっての当たり前すぎることっていうのは、本当に認識難しいです。まあ、これも、ジュンさんがどこかで話したかもしれないですけど、人間の認知の性質として、我々は差分がないと物事を認識できないんですよね。他人とか過去との違い、環境の変化みたいなギャップ、比較対象があって初めて、あ、自分は成長したなとか、あ、これはおかしい、違和感があるっていう気づきが生まれるわけですよ。だからこそ、自分っていう存在を一点で深く見つめようとしたとき、一人で完結するのはマジで難しいです。比較対象とか、外部からの問いかけ、フィードバックとかもない状態だと、自分の内側の無意識の構造にアクセスするっていう手がかりがそもそも得られにくいってことですよね。そこで、今、この時代有力な選択肢の一つとして、文書系生成 AI、まあ、いわゆるチャット GPT とかクロードですよね、を活用するっていうのが、一個、非常に今の時代使えるかな。ぜひみんな活用してほしいなと思ってるところです。チャット GPT とかに、この内容の相談をすれば、その語った内容から、客観的にその人の内欲っていうのの構造を見出して、仮説的に、こういうことじゃないっていう言語化をしてくれます。曖昧な思考とか、感覚の断片みたいなのを、意味のある形にチャット GPT が整えてくれるんで、自分では気づけなかった、あ、確かにそれ俺だけかっていう自分に出会うきっかけっていうのを与えてくれます。 ただ、チャット GPT には別に内欲とか、このコンテンツで話している内容の考え方とか概念みたいなのは別に特化して入ってないですよね。それこそ内欲って単語も僕が大学院の中で相談して決めた単語なんで、一般的な単語じゃないんですよ。ってなると内欲の言語化してくださいって言っても、チャット GPT はそこ正確に汲み取ってくれないです。ただ、チャット GPT をうまく活用して内欲とかを言語化してほしいなっていうのがあるので、この内欲の言語化っていうののサポートをスムーズにするために僕の方で今回のこのワークに合わせた専用のチャット GPT を用意しました。テキスト版に操作の仕方とか流れを書いているので、その流れに従ってチャット GPT から提示される質問に答えていくだけで、だいたい長くても数十分ぐらいであなたの内欲の仮説っていうのを導き出してくれるように設計しています。なんで、まだチャット GPT を使ったことない方でも簡単に使っていただけるかなと思います。まあ、使い方わからなければ、質問フォーラムなどで使い方の質問してもらえればなと思います。これで一旦自分の内欲っていうのを分析してみてください。ただし、重要なのは繰り返しになりますけど、ここで出てくる内欲っていうのはあくまで仮説に過ぎないです。まあ自分で一人で考えるよりも、はるかにメタ的で、かつ客観的な視点っていうのは得られるんですけど、それでもまだ仮説です。じゃあ、この仮説をさらに解像度上げて、本当に自分の内欲として確信を持てるものに、その仮説を近づけていくにはどうすればいいか。結論、これはもう他者との対話が不可欠ですね。特に効果的なのは、この大学院、まあ、すなわち、この内欲とかの考え方、そして何より魅力的な男性になっていきたいっていう共通の考え方、マインドを持った人たちと自分の内欲について対話をすることってのは非常に効果的かなと思ってます。例えば僕の WantTo ってこういうのが出たんすよねって、チャット GPT のやり取りの履歴を見せながら、ここの大学院のメンバーとかと話したら、それこそ、なんでこういうふうに答えたの？なんでそう感じたの？とか、この質問答えるときどういうふうに考えて答えてたの？っていう問いかけがお互いで喋ってたら自然と生まれると思います。このやり取りが先ほども話した、まさに差分を生み出す会話ですよね。これ、お互いの内欲が違うから、なんでそう答えたの？っていう疑問が他者視点生まれてきてて、そことの自分の回答と、それによって、で、質問した側も、あ、そういう考え方もあるんだ。俺の考え方とは違うなっていう差分を感じれるわけじゃないですか。この他者との対話を通じて、自分がどこにこだわり持ってんのか、どこは自分は譲れないポイントなのか、あとはどんなところで他の人と自分の価値観っていうのはずれてるのか、っていうのが明確になっていくんですよね。この瞬間こそ自分の内欲がパッと浮かび上がってるリアルなタイミング。だからこそ、この大学院のメンバーとか、仕事仲間とか、部下上司とも、こういう対話っていうのは、やはり自分の内欲を言語化する上でのエッセンスになるので、ぜひ会話は皆さんしていきましょう。簡単なまとめです。チャット GPT とのやり取りとか、その履歴っていうのは、まさにあなたの内欲のカルテです。で、そのカルテを他の人と照らし合わせて語り合ったりすることで、初めて自分の中の仮説っていうのが検証されて、どんどん実際の内欲っていうものが解像度上がってきます。なんで、タスク的にちょっと整理すると、まずはチャット GPT を使って仮説を立てること。二つ目が、その仮説を胸に秘めつつ、他者との対話を通じて自分の内欲っていうのの検証とか再解釈っていうのを繰り返す。っていう二段階のプロセスで人生通して徐々に自分っていうものが分かっていくはずです。で、打足ですけど、この内欲の言語化っていうのは女性攻略でも非常に有効です。実際僕が女性と会話するときは、この want to と importance to の言語化をしてるだけです。例えば、休みの日何してんのって聞いて、こういうことしてますみたいな回答が返ってくるわけじゃないですか。それに対して、なぜそれをやろうと思ったのとか始めたきっかけはみたいなのを皆さん掘り下げていくとこまでは、多くの人はやってるかもしれないですけど、この質問ってまさに相手のその休みの日にしてる行動の動機を探ってるんですよね。で、これを僕は徹底的に聞きまくって、あなたはそういうコンセプトで人生生きてるんですねっていう一番深い want to と importance to のレベルを言語化するとこまで深掘りしてます。まあ、そうすると何が起こるかっていうと、相手以上に相手のことを理解してる存在になれるんですよね。まさにそうですよね。だって無意識に格納されてるんで、本人もそれが自分を形作るアイデンティティだって思ってないんで、こうなると女性視点、この世で一番の私の理解者はこの人かもしれないっていう状態になるわけですよ。あと別のメリットで、自分自身の want to と importance と言語化できれば、自己開示もできるってことですよね。これも大きな価値です。自分の want to importance と言語化できれば、自分の人生のコンセプトとか、自分はこうしたいっていう思いっていうのがちゃんと整理されるんで、女性以外のあらゆる人もそうですけど、自分はこういうことをしていきたいとか、自分はこれが大事っていうのを率直に簡潔に伝えれるようになるんです。 ですよね。この自分が何したいかわからないとか、自分は何が大事かなんて考えたことがないとか、ちゃんと言語化できていなかったっていう人は、結構今まで自分がどうしたいっていう思いよりも、女性は自分のことどう評価してるのか、自分は今減点されてないのかみたいな、他者からの評価視点で女性との関係構築をしてしまってたかなっていうのは多くあり得るケースです。それこそ評価軸が自分の中にない、定まってない状態だと、どうしてもやっぱり評価者っていうのが目の前の関係構築してる彼女、女性になってしまうんで、相手の機嫌を伺う形にどうしてもなって、そうなると相手の意向とかを全部聞いてしまったりとか、そういう行動のアプローチになってしまう。そうなってくると最終的に起こるのは、女性側、彼女に主導権を握られてしまう状態。つまり育てを素敵な認識をされてしまう。っていうことが起こるんですよね。自分の評価基準は何か、絶対に譲れない自分の最後の防波堤はどこかっていうのを自分の中で整理しておくことっていうのは、女性の攻略や女性との関係構築においても生きてくるスキルなので、ぜひ、まず自分の内欲をちゃんと言語化していきましょう。自分の内欲っていうのは、まず言語化しておくのは、そういう意味でも非常に有効かなと思います。ただ、まず自分の自己分析をしていきましょう。これは女性の見た目を褒めるときは、自分もその褒めるトピックに対して努力してないと、そこ見つけられないっていうのと同じで、まず自分の内欲っていうのを深掘るっていう経験をしないと、他の人の内欲は深掘れないです。なので、まずは自分の内欲っていうのを仮説で、ざっくりでいいんで考えてみて、向き合ってみて、それがある程度慣れてきたら、ぜひ女性とのアポでもちょっとずつこのスキルっていうのを人に向けてみてください。ということで、ここまで長々と内欲の言語化の方法について話してきましたが、このセクション聞いた直後の時点で完璧な内欲の言語化なんか絶対できません。できると思ってません。まずこのセクションを聞いた後での短期的なゴールとしては、一旦自分の onto と importance to、つまり内欲ですね、を言語化、仮説でできていればいいです。自力でももちろんいいですし、チャット GPT などのツールを使ってみてもいいと思います。仮説レベルで全然構わないので、自分の大枠の生き方、コンセプトのようなものが見えてくれば、それを周りの人と共有して対話してみることで、さらに深めていくことができます。あとはここで重要なのは、自分の内欲っていうのに完璧な正解を求めすぎないことですね。そもそも内欲っていうのは継続的に言語化していくものであって、今日の正解っていうのも1年後、2年後には変化していくものです。それこそ常に人生一定の人なんかまあ少ないわけなんで、常に成長したり環境が変わったりっていう変化に伴って、絶対に内欲っていうのも形を変えていきます。なので、むしろ、これこそが自分の内欲だ。これこそ自分の生きるコンセプトだって、強く確信して、ある意味固定化してしまってる時ほど、立ち止まってそれを疑ってみてほしいです。大事な向き合い方は、まあ今はざっくりこんな感じかなとか、まあ確かにこういう風に生きれてたら楽だなっていう仮説を常に持ちながら、日々のなんか迷う判断の時とか、自分はこういう考え方だからっていうのを、ちょっとずつ自分の内欲のエッセンスを使って、人生の意思決定、舵を握れたら、もうそれで十分です。この内欲全部の内容を100点満たす人生じゃないと失敗だっていう考え方は、むしろ幸せから遠のいていくので、あくまで内欲っていうのは自分がこうやったら嬉しいっていうののエッセンスのリストでしかなくて、それを完璧に体現することを目的にすると、もうそれこそ縛られた人生になってしまう。大切なのは、今こんな感じかなみたいなざっくりとした仮説を持って、日々の生活の中でちょっとずつ検証したり調整したりっていうので、自分の成長を内欲の変化を通じて感じていくっていうのが幸せな人生の送り方かなという感じです。大学院のイベントとか定例会などの場を活用して、お互いの内欲の仮説だったり、その変化、検証だったり共有し合うことで、自分で気づけなかった視点も得られると思いますし、他者との対話を通じて自分の内欲っていうのを解像度を上げていくのが、この言語化の醍醐味なんですよね。なんで、言語化すること自体が目的じゃなくて、そもそもより充実した幸せな人生を送る上で、この自分が何の内欲で刺激されるのかっていう設計図が持っておくことが大事だよね。だから言語化っていうのはそのための手段だよね。っていうことを忘れないでください。内欲が今しっくり来ないからといって、別に自分を責める必要も全然ないですし、人生に向き合いながら、ゆっくりとこの内欲に向き合っていく、そしてちょっとずつ自分の内欲通りの人生に舵を切ってみるっていう、人生のプロセス自体が充実した人生の一部になるはずです。ということで、ここまで内欲の言語化の方法について話してきました。次回はこの内欲、Want to Importance to を基軸にした、魅力的で豊かで、そして何より幸せな人生を描くためのビジョンの設計の仕方について話していければと思います。 次回も楽しみにしていてください。ありがとうございました。ぜひまずは、この1の2の内容も聞き返しつつ、チャット GPT とか、周りのメンバーと活用してもらって、自分の内欲ってのに目を向ける。その回数を増やすだけでも、まず成長なので、ぜひ目を向けていってください。よろしくお願いします。ということで、次回またお会いしましょう。失礼します。